どうぞ今日も第一テサロニケ人の手紙の5章14節の御言葉をお開きいただきたいと思います。テサロニケ第一の手紙の5章の14節です。もう繰り返し私たちが学んできました。ちょっと皆さんこちら見てくださいます。私たちクリスチャンというのはどういう人なのか、どういう務めを神様からいただいているのか思い出してくださいね。皆さん、主なる神様の証しをする人、それがクリスチャンだって。そのことを我々繰り返して学んできました。この地上にあって我々の主がどんなに素晴らしい神なのか、どんなに偉大なお方なのかを人々に証しする、その務めをいただいているのが我々クリスチャンなんだ。そのために我々何をしたらいいのか、どのように私たちは生きていくべきなのか、どのようにして私たちはこの生かされている目的、この神の偉大さをこの世にあって明かしていくのか、それを見てきました。5つのことがありましたよね。我々はどんなふうに生きていくのか、ぜひそのことはまた繰り返し皆さん覚えていただきたいと思うわけですが、そしてその後私たちはじゃあそれを実践するにあたってこの兄弟姉妹としてどのように助け合っていくのかということを前回から学び始めたわけです。個人として何をすべきか分かりました。じゃあそれを群れとしてどのように助け合ってその目的を達成していくのか、そのことを前回私たちは学び始めたわけで、6つあるというふうにお話ししました。その中の1つを我々前回学んだわけです。この神様の素晴らしさをこの世にあって明かしていくために我々は互いに戒め合っていくことが必要だということを前回見たわけです。しかしこの戒め合っていくときに注意しなきゃならないのはその戒め合う目的です。だって多くの場合私たちは誰かの弱いところを指摘するとそれによって人間関係がおかしくなってしまったりする、そういうことを経験なさった方もいらっしゃるでしょう。ひょっとしたら皆さんの中でだから私は人の弱さを指摘するのは嫌ですと、苦手ですと、問題こじらしたくないとか、健全な人間関係を保っておきたいとか、ね、でもね皆さん、御言葉が教えることを行うときに神様が働きます。私たちに必要なことはですから戒め合うんです。でもそのためには注意しなきゃいけないところがあります。やってはならないことは何かっていうと、相手に自分の怒りをぶつけて自分の怒りを晴らすこと、これはしてはいかないことですね。なぜならそれはもう目的を忘れてるんです。あくまで目的はその人も自分もクリスチャンである以上この神の素晴らしさを証しするために生きていこうって、その証しを邪魔する罪を犯している場合あなたはそれ間違ってるんだっていうことを指摘するわけですよね。ですからあくまでそれは神様の前に喜ばれる生き方をしていくために私たちは愛する兄弟としてそのことを指摘し合うということです。ですからこの戒めの目的というのはその人が犯している罪から離れてもう一度正しい道を歩んで、そして神の素晴らしさを証しするその本来の歩みを始めてもらうために私たちは戒めをなしなさいと御言葉が我々に命じてくれたわけです。同じ目的を持っています。この神の素晴らしさを、この救いの素晴らしさを伝えたいと、それを邪魔するこの罪をお互いに注意しながら、それを指摘し合いながら神の素晴らしさを明かしていこうと、それが目的でなければならないということです。さて今日2つ目のことを見ていきます。兄弟姉妹がどのように助け合いながらこの目的を果たしていくのか、2つ目は互いに励まし合うということです。もう一度テサロニケ第一の5章の14節ご覧くださいます。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励ましと出てきましたよね。昇進なものを 励ましなさいということです。この励ますという言葉なんですが、これは話しかけるとか力づけるとか慰めるって意味です。話しかけるとか力づけるとか慰めるって、実は新約聖書の中に4回この言葉が出てきます。その中の2回はある出来事の時に使われています。その出来事っていうのは何かっていうと、あのラゾロが亡くなった時の話なんです。ヨハネの福音書の11章の中に出てきますけども、ラザルが亡くなった後、人々はマルタとマリアを慰めるために集まっていた様子が記されています。悲しみの中にいるこの二人の愛する姉妹たちに対して人々は集まってきて彼らを慰めたんです。でその時にこの励ましという言葉が使われています。また今日のテキストをご覧いただきますと、この励ましに関してパウロは特にこう言ってます。昇進なものを励ましなさいって。でこの昇進っていうのは落胆したとかがっかりしたという意味です、ね、うまく日本語で訳されてるんですけど、このギリシャ語も小さいっていうのと心という、この2つの言葉がこのギリシャ語の元になっています。でこの昇進というのはこういう意味があります。気の弱いとか臆病なとか心配とか不安とか落ち込むとか自信を失うとか恐れるって、まさにあの私たちが昇進者っていうのを定義するときにこういう意味出てきません、ね、ここで言われているこの昇進というのは非常に気が弱くて臆病であって、いろんなことに心配していろんなことに対して不安を持ってて、すぐに落ち込んでしまってすぐに自信をなくしてしまっていつも恐れている人って私たちも言いますでしょ、昇進者って、はい、まさにそういった人のことがここに記されているわけです。でそういう人に対してどうするべきかって彼らを励ますわけです。パウロは同じテサロニケ第一の手紙の2章の中で12節に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え厳かに命じましたというふうに記されています。ですから確かにこのテサロニケ第一の2章のところでも、そのクリスチャンたちが神の前にふさわしく歩み続けていくように慰めを与え続けていたというか、ね、ですからそのようにこの御言葉を私たちに教えてくれるわけです。さてどのようにして私たちはこの人たちを励ましていくのかって、どのようにして彼らを励ましていくのか、でこの昇進な人っていうのをもう一度見ていただくとね、彼らにとって一番大切なことっていうのは信頼を学ぶことだと思いません、皆さん。神様を信頼することを彼らは学ばなきゃいけないと。だって彼らは気が弱く臆病であって、いつもいろんなことに心配しいろんなことに不安を抱き、すぐに落ち込んで自信を失ってしまって恐れる人たち。彼らがそういった弱さを克服するためには、彼らは信頼するということ、神に信頼するということを学ばなきゃいけない。ひょっとしたら彼らの問題というのは神に信頼するのではなく自分の力や知恵でやろうとするところに問題があるのかもしれない。それだったらうなずけますでしょ。だって神様がこうしなさいというのを自分の力でやろうとしたら必ず失敗の連続です。そうするとだんだん自信がなくなってきますでしょ、ね、自分はもうダメだなんて言って。信仰というのは自分にできると思うことだけをするんじゃないんです。自分にできると思うことをするというのはこれは信仰じゃないです。信仰というのは神がせよということを神の力で行うことなんです。私たちが学ばなきゃいけないのは私たちの力は神にあるということです。どんなに人間的な訓練を受けてきたとしても私たちには常に神の助けが必要だということです。ちょっと思い出してくださいます。あの素晴らしいリーダーであったモーセの話です。 ですね。神がモーセにイスラエルの民をエジプトから解放するようにその働きをしなさいって言われたときに、モーセは何て言いました？分かりました、主よ、喜んでいきますとは言いませんでしたよね。彼は、私は言葉の人ではありませんって、以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られたからもそうです、私は口が重く舌が重いのです、神様そんなことできません、私にはって。そこで神はモーセのうちに働くわけです。モーセが学んだことは何かっていうと、自分の力で神の命令に従うことじゃない、神の力によって、助けによって神の命令に従うことだって。ですから今お読みしたのは出エジプトのエジプト記の4章でしたけれども、15章の中ではこう言ってます。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか、誰があなたのように聖であって力強く讃えられつつ恐れられ苦しい技を行うことができましょうか。出エジプト記の15章の11節です。モーセもそのレッスンを学んだんです。神様、力は私のうちにあるんじゃない、力はあなたのうちにあるって、あなただけが神だって、その方に頼って生きること、それがいろんな不安を払拭するための鍵です。小心者が信仰において成長していくための鍵、それは主への信頼を学ぶことです。ちょうど天使とマリアが会話をしているときに、神にとって不可能なことは一つもありませんって告げられます。覚えてます、皆さん、ルカの一章ですけれども、神にとって不可能なことは一つもありませんって。皆さん聞きたいんですけど、皆さんそれ信じてます？どうです？神にとって不可能なことは一つもありませんって、アーメンですか皆さん？同じ一章の45節にも、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうって。いいです、マリアは不可能と思えることがこれから起こるって言われたんです。人間的に処女である彼女が男の子を産むなんて言われて不可能だ、不可能です。しかし神がなさるときにその不可能は不可能で終わらないんです。神が働くときに人間的に不可能と思えることも可能になるんです。なぜなら全能の神が働くからでしょ。こうして人々は学んでるんです、大切なレッスンを。どんなレッスンかというと、神様に信頼して生きることがどんなに私たちにとって力なのかです。ですから信仰の成長というのは、自分に頼って生きてきた私たちが神に頼って生きるものへと変えられていくんです。私たちがこの神様の素晴らしさを世に明かしていくために必要なことは何かって、我々が互いに励まし合いながらどんな時でも主に信頼を置いて生きるもの、そういう人に私たちがますます変えられていくために助け合っていきなさいって、目を自分に向けるんじゃないんです、目を神に向けなきゃいけない、この方に信頼を置かなきゃいけない、この方だけが私たちの力なんです。皆さん、感謝のことに全能の神があなたにその助けを与え続けてくださる。神にとって不可能なことは何一つないんです。この全能の神があなたと共にいてくださるって。さて3つ目ですけれども、互いに助け合うことです。互いに助け合うこと、このテソロニケ第一の5章の14節をご覧いただきますと、弱い者を助けというふうに続きます。弱い者を助ける、でこの助けるっていうのは確かに難しい言葉じゃないですね。でも実際にこの助けるっていう言葉は、世話をするとか心にかけるとか面倒を見るなんていう、そういう意味を持った言葉です、ね、で誰に対してか、弱い者をと、そのように記されています。 この弱いっていうのは、この言葉っていうのはね、多くの場合肉体が弱い、体が弱いっていうふうに使われるんですが、ここでは違うんです。ここでは道徳的とか霊的に弱い人、そういう人を指しています。道徳的とか霊的に弱い人、だから信仰的に弱い人、そういう人の話です。でそういう人々に関心を払いなさいって言うんです。そして彼らの信仰が成長するために助け続けてあげなさいって言ってるんです。だから私たちがしなきゃいけないのは、皆さんね、周りを見渡してみることです。まだ教会に来て慈悲が浅い人たちもいらっしゃる。信仰を持たれてまだ新しい人もいらっしゃる。でそういう人たちを助けるというその務めがあなたに与えられているというんです。ですから皆さんね、ちょっと見てくださいね。我々の信仰というのは、これまでは自分を見てましたでしょ。救われる前の私たちというのは全部自分が中心じゃないですか。ですから自分がふさわしい扱いを受けなかった場合、我々は怒りを覚えるんです。怒りを覚えてきた。一体私を誰だと思ってんだって、ね、しかし我々がこの救いに至った後、信仰の成長とともに自分がどう思われるのかどうでもよくなったんです、ね、そして私たちの目は、自分を見てた私たちの目は、自分から周りの人たちを見て、どうやってこの人たちを助けていこうって、どうやってこの人たちの信仰が成長するように助けていこうって、どうやってこの人たちを励ましていこうって、どうやったらこの人たちがもっと幸せになるのか、そのことを考えていき始めるんです、ね、それが信仰者として信仰が成長している姿です。旧約もそして新約も教えることは、神が一番望んでいらっしゃることは何でした？心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛することでしょ。それが一番じゃないですか。そして続いて私たちが言われていることは、あなたの隣人を愛することでしょ、ね、皆さん、隣人を愛しなさいって。神を愛し隣人を愛せ、自分はその後です。信仰を持った後、私たちの優先順位は全く変わりました。自分を愛して自分が一番であった私たちが、自分よりも神を愛し、自分よりも隣人を愛する者へと生まれ変わったんです。ですから私たちはこうして教会に集まってきたときに、周りを見渡してみて、どなたかお休みになっていらっしゃったら、その人に対して関心を持つんです。あの兄弟どうしていらっしゃるかなって、あの姉妹どうしていらっしゃるかな、そのために何をしたらいいかなって、まず皆さん関心を持つと祈りが出てきます。神様どうしましょうって、どうしていらっしゃるんでしょうって、体調壊してないかなって祈りが始まり、そしてその祈りから連絡取ってみようって、そうやって助け合っていくんだ。御言葉が私たちに進めているのはまさにそういうことなんです。そしてこう言います。14節の終わりに、すべての人に対して寛容でありなさいって。で実践するときに大切なことっていうのは寛容であるということです。この寛容っていうのはもちろん寛大であるとかそういう意味もありますけど、忍耐強くあるということです。我慢強いということです。なかなか人々は変わってこなくても、短気になるんじゃなく、忍耐を持って我慢強くその人たちを助けてあげなさいって。しかもこの御言葉は全ての人に対してとあります、ね、どんな人に対しても忍耐を持ってやりなさいって。正直言って私たちはなかなか忍耐において改めなきゃならないところが多いですよね。忍耐を持ってやりなさいって、忍耐を持って全ての人に寛容であれって。でそのためにはね、皆さん、我々一人一人がまず主のあなたに対する寛容さを覚えることから始まるんです。神がどれだけあなたに対して我慢強かったのか、神がどれだけあなたに対して忍耐強かったのか、 そのことを覚えることです。ずっと神様に逆らい続けてきたあなたに対して神は諦めなかった。神はあなたに働き続けてくださってた。ですからパウロはローマ書の9章でこう言います。もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を、つまり私たち罪人の話です、豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうかって。イエス・パウロはこのローマ書の9章22節のところで、神に逆らい続けていた私たち、神の敵として生きてた私たち、その神がそんな私たちに対して寛容を持って接してくださったって。だから我々クリスチャンもまずどのような寛容を持って神が私に接してくださったのか、そのことを覚えることだって。そしてその寛容さを人々に示しなさいって。もちろんこれには条件があります。もし誰かにそのように働いて、そしてその彼らが信仰的に成長する、そのことを一生懸命助けようとするんですが、時にその人たちが全くそれに関心を持っていないケースがあります。言ってることお分かりになりますね。信仰の成長のために一生懸命あなたが助けようとしても、その人は全くそれを歓迎しないケースがある。その場合は例外です。だって本当にその人が成長したいと思わなければなかなか成長しませんでしょ。その人が本当に変えられたいと思ってなかなか変わらないじゃないですか。祈り続けることはできます、ね、しかし時には私たちは神の知恵をいただいて、そういった時間というものをストップしなきゃいけないかもしれない。我々がカウンセリングの授業の時によく学んだことの一つというのはね、必ずその人に宿題を出して、その人が宿題をしてきて、その人が変わろうとしてるんだったら喜んで時間を取るんだけども、その人がそれをしなかった場合、あなたが変わりたくないんだったらこのカウンセリングが虚しいですと、と言ってそのセッション終わるということもありました。変わりたければ喜んで我々を助けようとするって。そのためには我々自身がまず変わりたい、その願いを持って変わり続けていくことが必要ですよね。同じ思いを持って我々は互いに助け合っていくと。そして4つ目に、互いに慰め合うということがテサロニケ第一の手紙で4章の18節のところで出てきます。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいと。確かにこの4章の中で言われているのは、もうすでに死んでしまった人々は神様のこの素晴らしい祝福を逃してしまったんじゃないかという、その祝福というのはこの素晴らしいキリストの再臨の話です。でそのことがこの13節のところが記されているわけで、パウロが言うことは、この神の真理を持って、ね、心を騒いでいる人たち、彼らを慰めてあげなさいと、このように確かに言ってるんです。でも確かに御言葉が我々に教えることっていうのは、互いに慰め合いなさいと御言葉が教えます。でこの慰め合うという言葉ですけれども、これは励ますとか元気づけるとかなだめるとか、また戦い続けるように励ますということです。励ますとか元気づけるとか、それとかなだめるとか、この慰め合うという言葉、これは動詞ですけれども、新約聖書の中に109回も出てきます。励まし合っていきなさいって、互いに元気づけていきなさいって、互いに戦い続けるように励ましていきなさいということが言われるわけです。でそのためにはね、皆さんね、まず我々一人一人が主の慰めを覚えることが必要です、ね、コリント第二の手紙の1章の中に、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます、こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですと、こんなふうに記されています。で皆さんに注意して見ていただきたいのはね、このコリント第二の1章の4節のところですけれども、3回この言葉が出てくるんです。私たちを慰めてくださいます、現在形で書いています。 私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、この慰めも現在形です。そして最後にどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるので、これも現在形です。つまり何を御言葉が教えているかというと、こういうことです。神様は信仰者であるあなたを、クリスチャンであるあなたを慰め続けてくださるということです。継続して神様はあなたを慰め続けてくださる。神様はあなたを励まし続けてくださるということです。そしてあなたがその日々その神様からいただくその慰めを受けることによって、あなたも人々を継続して励まし続けていく、慰め続けていくことができるんだ。ということは皆さんね、間違いないここにいらっしゃる信仰者の皆さんはそういうことをいろんな時に経験されているはずです。神が慰めをくださる、神様が御言葉を通してあなたの心を励ましてくださること、時に神様はあなたの本当に身近におられるんだ、そう頭で分かってんだけども、時には本当にそうだなっていう実感を持って感謝する時ありましたでしょ。我々はこの信仰生活を通して神様からありとあらゆる機会を通して、私たちは神が我々のそばにいてくださるんだということを教えられ続けています。神様が私たちに慰めをくださるんです。その慰めをいただいた私たちはその慰めを人々に与える者たちだって、また同じコリント第2の7章の6節のところには、気落ちした者を慰めてくださる神というふうに書いています。そういう神なんだというんです。で、最初にこの時に、この4番目の時に、この慰め合うということを皆さんにお話した時に、新約聖書の中にそれだけ109回も出てくるって話をしましたでしょ。これは動詞形で出てくるんです。でも名詞形になると新約聖書の中にわずか5回しか出てきません。この名詞形、その中の一つがイエス様が、私はあなた方にもう一人の助け主をお与えになる、その言葉です。ですからパウロはここで、神様は私たちに素晴らしい慰めを与え続けてください。なぜかというと、この方はあなたや私を慰め助けるために与えられた神なんです。その神様があなたと共にいてくださるって、その方によってあなたは日々慰めをいただくって、そしてその慰めをいただいたあなたは他の人たちを励ましてあげなさいって、彼らを慰めてあげなさい、彼らを元気づけてあげなさいと、そのようにパウロは言うわけです。助け主が与えられているんですけれども、問題はその助け主に助けを求めているかどうかですよね。あなたの信仰生活においてあなたは主に助けを求め続けているかどうかです。だってあなたが助けを求めなければ助けを得ることはないですもの。そしてあなたが神様の前に助けを求めたときに、その状況は変わらなくても少なくともあなたの心が変えられますでしょ。これまで持ってたその不安から平安に、そして持ってた神への疑いから神への確信へと変えられていく。ですからまず私たちが慰め合っていくためには、まずこの慰められている私たちが、神様からの慰めを十分にいただいている私たちが、その慰めを覚えて、その慰めを人々に分かち合っていきなさい。また同時に私たちはお互いにあって主に従順であり続けるように励まし合っていくことが必要です。主に対して従順であるように慰め合う、励まし合っていくことです。ヘブル人の手紙の3章の中に、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなりならないようにしなさいとあります。今日と言われている間に日々互いに励まし合っ て、実はこのヘブル書の中では今日という言葉が強調されています。彼が言いたいことは命のある間にって、だって死んでしまったら何もできないでしょうって言うんです。 ね、生きてる間にまだ機会があるうちにお互いに神に信頼するように、神に服従するように慰め励まし合っていきなさいって。日々互いに励まし合ってとヘブル書の3章は言いました。だから私たちは兄弟としていろんなことを経験する中にあって、しっかりと目を主に向けて、そして主に対して従い続けていくように、また同時に私たちは先ほども言いましたけども、主に信頼するように、主の約束にしっかり立つように、そのことを教えることが必要です、ね、さっき小心者のところで見ましたよね。やっぱ神様に対する信頼を失ってしまっている、だからぐらつくんです皆さん、ね、神がどんな方であるかっていうのをしっかり覚え、どんな約束をくださっているかしっかり覚えることによって私たちの土台というのがしっかりしていきます。どんなふうに皆さんこの出来事をお読みになった時にお感じになったのか、ちょっと確認してみたいんですけど、出来事はこういう出来事です。イエス様がガリラヤ湖にあって弟子たちを連れて向こう岸に行こうって言うんです。そして彼らは船に乗って出かけました。そうすると突風が吹いてくるわけです。西側からのおそらく突風でしょう。今でも私たち一回経験したことがあるんですが、そのテベリアからカペナウムに向かっていくときに突風が吹いてきました。西側から。今の船はモーターがついてます。それでも波がだんだん荒くなってだんだん前に進めなくなるんです。今でもこの当時その突風が吹いてくると当然自分たちの力では前に進むことなんかできないです。みるみるうちに先ほどまでなぎだった海が荒れ狂い始めます。間違いなく恐怖心を抱きます。その時の様子が描かれているわけです。ルカの福音書の8章の中に船の中に水が入り込んできました。自分たち溺れてしまうんじゃないかという恐怖心を抱いた弟子たちは眠っててイエス様を起こしに行くわけでしょ。こういうわけです。先生先生、私たちは溺れて死にそうですって。そしてイエス様は立ち上がって風と波を叱りつけるとそれは止んで凪になったって。覚えてます皆さん。その時イエス様はこうおっしゃるでしょ。あなた方の信仰はどこにあるのですって。さてこれをお読みになった時皆さんどう思いました。こんなふうに思った人もいらっしゃるんじゃないですか。なんという信仰者だと、信仰弱いなと、イエス様が一緒にいるのに、イエス様と一緒に船に乗ってんのになんで恐れるんだろうって、ね、じゃあ私が聞かなきゃいけないのは、なぜ聖霊なる神様があなたと常に一緒にいらっしゃるのにあなたを恐れるのかです。イエス様がいらっしゃった当時、イエス様は24時間ずっと弟子たちと共にいたわけじゃありません。時にイエス様は彼らから離れてご自分で祈っておられた時もあった。しかし今の私たちは聖霊なる神様が24時間365日絶対にあなたを離れることなくいつも共にいてくれるんでしょ。この弟子たちの恐れた様子を見て私たちいろいろなふうに思うでしょう。問題は私たちがじゃあどうなのかです。このような素晴らしい特権に預かっていながら我々自身恐れていないかどうかです。日々の歩みにおいて私たちが学ばなきゃいけないのは主に信頼するということのこの素晴らしいクリスチャンに与えられた祝福をしっかり学ぶことです。だから我々クリスチャンは何をするかというと互いに励まし合うんです。主を覚えようってどんな神なのか、どんな祝福に私たちは預かっているのか、どんな特権を我々いただいているのか、しっかりそれを覚えよう。そうして私たちは慰め合い励まし合い元気づけていくんだって。そして5番目に御言葉が教えることは互いに祈り合うことです。互いに祈り合うことです。ヤコブの5章の16節の中に、ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい このように記されています。互いのために祈りなさいって。確かに初代教会のクリスチャンたちを見てもそうです。彼らは互いのために祈り合っていました。何のこと、どういうことを彼らが祈ってたかというと、間違いなく彼らが祈ったことの一つというのは、互いの霊的成長のために祈ってました。コロサイの4章の12節でも、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。ですから、その当時コロサイの教会の中でも、教会内だけじゃない、教会外の人々のためにも祈ってた。ですから私たちも多くの人々のために祈るわけです、ね、どうぞ皆さん、さっきもお話したように教会の中でお休みの方とか、また教会の名簿を見ているときに、神様あなたの中に重荷をくださったら祈ることです。重荷がなくても祈ることです。お互いのために。で、この祈りに関してもう一つ言えることは、お互いのことを主に感謝することです。神様、この人のことを神様あなたに感謝します。この人のことを感謝します。もし私たちがこの群れの中で、こういう祈りの時だけじゃなくて普段の時にあっても、兄弟あなたに感謝します、兄弟あなたは今日私の祝福となってくれました、もしそういうようなことが本当に私たちの間で挨拶できるようになれば、これリップサービスの話をしてるんじゃないです。心から本当に兄弟、あなたの信仰は私の励ましになったって。そういうことを言い合うことのできる兄弟姉妹になったら、間違いなく私たちは成長していきます。だってお互いに成長するためにいるんでしょ。感謝すべきじゃないですか、お互いのこと。いろんなことを、いろんな人を通して我々学んでるんです。私たちはいつもあなた方すべてのために感謝し、神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚えてるって。いつもあなた方すべてのために神に感謝しって、パウロ・テサロニケ第一の手紙の一章の二節でそのように言っています。感謝してたんです彼は。今日から始めましょう皆さん、ね、祈る人だ、祈るリストがあったら、その人たちのことを神様に感謝するって。そして最後に6番目です。今日私たちが見てきたことは、クリスチャンとしてこの世にあって神様の素晴らしさを世に明かしていくんだって。そのために何をしなきゃいけないのか、個人として何をしなきゃいけないのかを学んできました。そして兄弟姉妹としてどのように助け合っていくのかを見てきました。一つ目はそれは戒め合うことでした。また互いに励まし合うことでもありました。互いに助け合っていきなさいって。この助け合うっていうのは、彼らを世話するとか心にかけるとか、そういうことでしたよね。互いに慰め合っていきなさいって。そして互いに祈り合っていきなさいって。で、最後に私たちが見るのは6番目、互いに成長し合っていくということです。いいです。我々が集まった時に考えるべきことは信仰の成長のことなんです、ね、もちろん楽しい会話も必要かもしれない。でも覚えなきゃいけないのは、どうやったらこの兄弟を、この姉妹の信仰を成長、その信仰の成長に役立つことができるのかです、ね、もちろん彼らを通して自分の信仰も成長するけれども、じゃあ自分はどのようなことをすれば彼らの信仰の成長に役立つことができるのかです。パウロはローマ人の手紙の14章の19節で、そういうわけですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょうって書いてます。お互いの霊的成長に役立つことを追い求めていこうって、ね、皆さん、もう虚しい会話っていうのは時間のロスでしょ。思いません。それは決して楽しい話をしていけないって話じゃないです。それしかなかったら虚しいじゃないですか。そういうことがあったとしても、我々クリスチャンが集まるときに、その機会を通して我々 一人一人の信仰が成長する、そのことを目的に我々は時間を取ることです。ローマ書の15章の2節でパウロはこう言います。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですって。その隣人の隣人の益のためにすべてのことをすべきだって。だから彼らのつまずきになるようなことはしないでおこうとするわけです。またパウロはエペソ人の手紙の4章でもこう言います。29節。悪い言葉は一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいって。なぜこんなことが教えられているか、もう一回思い出してくださいます。何のためにあなたが救われ、何のために生かされているのか、その目的です。何でした皆さん。主の素晴らしさをこの世にあって明らかに示し続けるためですよ。あなたの神がどんなに素晴らしい神であるかをあなたはこの世で明かしするという責任があるんです。だから霊的成長というのを考えてください。ます霊的成長というのは何かというと、あなた自身が主イエスキリストに似たものに変えられていくことでしょう。救われた瞬間から聖霊はその働きを始めてくださった。そして私たちがイエス様にお会いしたときに我々はイエスキリストに似たものになるんです。その途中に私たちはいるわけです。神はあなたをキリストに似たものに変えようとしてくださっている。だから私たちは自分自身がそのようなものに変えられることを望んで主の前に正しく歩んでいくんです。そして愛する兄弟たちも同じようにその歩みをなすために助け合っていくというんです。それは私たちが生かされている目的、その目的が主の素晴らしさを明かしするというその目的だからです。ですから霊的成長なくして主の素晴らしさを明かしすることはありません。だから私たちは必要なんです。互いに助け合うことが、気づかないでしょう自分の弱さに、なかなか。だから必要なんです、そういうことを指摘してくれる人が。必要なんです、自分は弱いから祈ってくれる人が。必要なんです、誰かが励ましてくれるようにって。それを誰かに期待するんじゃなくて、あなたがその役を担っていきなさいって。それをあなたがするんですと。こうして私たちはこの群れの中にあって互いに励まし合いながら成長していくって、そういった働き皆さんしておられます。神様どうぞ私を使ってくださいって、この兄弟の成長のためにその祈りを持って日々を過ごすことです。彼らと時間を過ごすときにそのことを祈りながらその時間を取ることです。私たちが望んでいることは、個人としてそして群れとして我々の救い主がどんなに偉大な方であるかを世の中の前に、人々の前で明らかにすることです。そのために助け合っていきなさいって、それを実践しましょう。それが神様が私たちに命じておられることです。真なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。私たちをあなたは憐れんでくださり、このような素晴らしい祝福に私たちを招いてくださいました。私たちがこうして救われたのもあなたの恵みです。生かされているのもあなたの恵みです。それはこの偉大な神を人々の前に明らかにすること。だからそのために私たちを使ってください。私たちの言葉や私たちの態度、行いのすべてもあなたがどんなに素晴らしい方であるかを正しく伝えるものになりますように。そのためにはあなたの助けが必要ですから、主を私たちを助けてください。どうぞこの一週間も使わされていくさまざまなところにあって、あなたの素晴らしさを一人一人が明かしていきますように。そしてこの素晴らしい主を信じ、この救いに預かる者たちをあなたがどうか起こしてくださるように、あなたの恵みに心から感謝をして、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。